皆さん、おはようございます。今日は、イエス様が、ご生涯を始められる直前に、アラノで悪魔からの試みを受けられた、場面を、学んでいきたいと思います。イエス様の試みの、聖書箇所は、4章。一節から十一節になりますが、まあ、大変豊かな内容が含まれているので、二回に分けて、まあ、じっくり味わってまいりたいと思います。今日の御言葉を通して、イエス様がどのようにして試みを勝ち、たのか、勝ったのか、そして、私たちもまた日々の歩みの中でどのように信仰の勝利を、収めることができるかを共に考えてみたいと思います。まず1節と2節をご一緒に読んでみましょう。1節、2節。それからイエスは悪魔の試みを受けるために御霊に導かれてアラノに登って行かれた。そして40日40夜断食をし、その後で空腹を覚えられた。ユ様は、試みの直前、ヨルダン川で洗礼を受けられました。その時、天が開け、聖霊が鳩のように下り、天から父なる神様の御声が聞こえました。それは、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶという御声でした。本当に恵みに満ち、栄光が輝く瞬間だったと思われます。ところが、驚くべきことは、その栄光の直後に続いた場面は、華やかな祝祭の場面ではなく、孤独なアラノでした。聖霊はイエス様をアラノへと導かれ、そこで40日間待たって、イエス様は断食をし、悪魔から試みを受けられたのです。ここのイエス様は、聖霊に導かれたという言葉は非常に重要な言葉です。つまり、イエス様が受けられた試みは、偶然の復興でも、また悪魔による予期せぬ奇襲でもなく、神様の計画の中で、また御霊の導きの中で行われたということです。私たちは、聖霊に満たされると何か、本当に良いことが起こるかなと、憩いの水のほとりに、導かれるかと期待しがちです。しかし、神様は時に、ご自分の愛する子供たちを、あえて、過酷な荒野へと、追い出される時もあります。では、なぜでしょうか。荒野というところは、試練の、ところ、ですし、また、ただ神様を一人と深く出会うことができる、信仰の訓練の場所と聖書は語っています。聖書を振り返れば、モーセはアランで40年間訓練を受けました。本当に、トレオド、 孤独な時間であったかは想像できます。まあ、旅でもあらのでですね、逃げ回る日々を、まあ、10年以上経って王と立てられました。イスラエルの民もまたこの約束の地カナンに入る前、アラノでと40年間通過しました。アラノは本当に孤独で何も頼るものがない場所です。しかし何も頼るものがないからこそ、神様だけを頼り見つめる場所となります。アラノにおいて私たちの信仰は育ち、祈りは深まり、ただ神お一人を信頼することを学ぶことができます。だからこそ聖霊は、イエス様を導いてくださったように、私たちも時にアラノへと導かれる時があります。それで何かですね、アラノがあまりにも自分にとって過酷で、これで終わりだ、本当に人生 罠に落ちて、これで終わりだと思う時があるかもしれません。しかし、聖霊の導きの中であれば、アラノは終わりの場所ではなく、むしろ私たちを次のステージに行く備えと整えの場所となります。今もしかしたら、過酷なアラノのような環境を通って行かれる方がおられるでしょうか。前の私たちが賛美したように、主が共におられるなら、その過酷なアラノが本当に信仰の良い豊かな成長の場所になって、また神様の豊かな霊的な祝福が注がれる時が必ず来るので、忍耐を持って歩む私たちになりますように願います。さらに、イエス様はこのアラノで40日間断食されました。前も見たように、その40日の数字は聖書において本当に重要な数字ですね。モーセの40年間、イスラエルの40年間のそのアラノのこと、ユサ様も40日間断食をして、その後で人の働きを見ると、復活の後でまた40日弟子たちの前で現れたということで、40日は本当に深い何か感性とか長寿とか何か、とまた、旅でとか、モーセを見ると、準備の整える期間の意味もあります。また、このユー様が断食されたことはですね、40や40ですね、40日、40や断食されたということは、何も飲まず、何も食べられなかったということです。普通に、長い期間断食するとき、普通は、水は飲むことですね。本当に何か危険なことなので、普通、7日間とか、 ですね、まあ、21日とか、まあ、一番多くのが、まあ、40日なんですけど、まあ、死の危険が、あるので、まあ、普通には水は飲んで断食をするようにしますけどですね、この過酷なアラノで、イエス様は、何も飲まず、何も、食べず、断食をしておられたと思われます。それでですね、私たちと同じ肉体を、持っておられた、イエス様が、まあ、本当にどれほど、厳しい空腹を感じたか、まあ、肉体的な限界を、迎えておられたかは、想像が、十分できます。でも、人間の、まあ、最も弱く、無力で、まあ、疲れ果てていた、この瞬間、悪魔が、来て、まあ、そのタイミング、まあ、絶妙なタイミングを狙って、イエス様に近づき、試みを投げかけたということです。まあ、これを見ると、まあ、いつも悪魔の、誘惑は、まあ、人が、いつも、まあ、その弱い時ですね、とまた、まあ、油断している時とか、まあ、その隙間を狙っているということがわかります。まあ、それで、聖書は、まあ、いつも、目を覚ましていて、祈りなさいと警告、しています。また、コリント人への手紙第1、10章12節には、立っていると思うものは倒れないように気をつけなさいと言われます。まあ、それは、人間なので、まあ、いつも弱さ、まあ、隙間があるはずですね。それで、いつも主に頼り、祈り、また立っているその時が、まあ、安全だ、平安だ、その時が、まあ、いつもの隙間になる時になるかもしれないので、いつも気をつけなければならないとおっしゃっています。では次の3節、4節をご一緒に読んでみましょう。次の3、4節。すると、心を見る者が近づいてきていった。あなたが神の子なら、これらの石がパンになるように命じなさい。イエスは答えられた。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉で生きると書いてある。はい。これは、まあ、ユー様が受けられた三つの試みの中で最初の試みです。また、この試みの本質は何が第一番か、何を優先するか、目の前のパンか、それとも、神の御言葉、他に神の御心か、という試みです。まあ、悪魔はここで、あなたが神の子なら、と言いました。あなたが神の子なら、まあ、この言葉を聞くと、悪魔がイエス様の何か正体を知らなかったかのように考えられますが、まあ、聖書の福音書を見たら、まあ、悪霊ども、まあ、悪霊たちはいつも、まあ、イエス様の正体をはっきりと 知っていった。それで恐れおののき、まあ、その御言葉で、まあ、服従したことが分かります。それでまあ悪魔の、何か柱である、その、サタンがそれを知らなかったことは、ことはないと思います。それで、そのですね、悪魔は、ヨサマが神の子であることを、まあ、はっきりと知っていった。と、また、まあ、石をパンに変えてみろという、まあ、欲求ですね。それも まあ、その、何か、試みは、まあ、絶対私たちには、何か、話さないことでしょう。まあ、それができない。まあ、普通の人間にはできないことですね。それは、まあ、神的な、その力を持っている方だけ、まあ、もし私に、エレベストの山、何か登りたいと、何か、サタンが、まあ、試みたら、それ、まあ、私には絶対、その、それが誘惑に、ならないです。私は、まあ、行きたくもないし、それ、全然興味はないので、まあ、そのような試みはしないですね。もう、でも、目の前の、その、美味しい、まあ、ケーキがあったら、もう、それ、何か、まあ、闘病がある人なら、まあ、絶対、食べたら、まあ、まあ、悪いものなんですけど、本当に、これがあったら、まあ、食べたいですね。まあ、それは、まあ、普通に、試みになるということですね。まあ、パンを、その、石をパンと変えて食べなさいということは、まあ、ユー様なりの、まあ、ユー様神の子なので、そのことを話しているということです。それで、まあ、悪魔はここでですね、まあ、言い換えれば、あなたが神の子として力を持っているでしょう。なぜこんなに食えきれているのですか。自分のその食えを、あなたのその力を使って満たしなさい。という何か殷勤かつ巧妙なその、そそのかしているその、試みです。その何か、まあ、40日間のその、まあ、究極なその、空腹の中でですね、まあ私も、まあ、韓国で時々、断食を、しましたけど、何か、まあ、一週間ぐらい断食したら、どうでしょうか、何か。歩いて、いる、まあ、人々の 見ると、何か丸くなる、その 頭が パンと見えるほどでしょう。何かですね、その、まあ、イエス様のその荒野で考えてみたら、まあ、その、丸々のその石が、まあ、全部 パンと見える、ようになったかもしれませんね。その、まあ、そのことなので、本当にそのパンを変えて、まあ、食べたいですね。まあ、その、その試み聞いたら、何か食べたいです。まあ、何か で、なぜ、まあ、このような、何か、その、声の中で、まあ、力があるのに、ですね、その、一体、その、石をパンに変えて食べることが問題になるのか。 ということです。도대체 낮에 それが 문제이 とかですね。それ知ったら、試みなので、これ知ったら、大変 問題になることですね。なぜ、そのようになることか。それはですね、神としてのその力、もしくは神から与えられたその能力は、自分の欲望を満たすためではなく、神の御言葉通り、神の御心通りに使わなければならない。使わなければならないということです。イエス様は、もちろん当然、神の子なので神様です。で、同時に完全に人間、としての姿をとって、完全な人間としてこの世に来られたということですね。それで、この世に住む以上ですね。何かお腹が空いたら、それをどうすべきか。それは、普通の人々と同じようにすることが、神の御心。であるということです。今、本当にその、お腹空いているその状況で、では、神の御心は何でしょうか？その今の時。今の時は、当然、家に帰って、何か、お母さんのマリアとか、何かその頼んで、初めて、実はパンを食べたら、死ぬかもしれないので、固くものは、初めて食べたら死に、もう、まあ、当然死ぬと思います。それで何かおかゆを、何かその水のようなものを、まず、食べることが、当然の人間の姿、何かその順序であるということです。皆様、悪魔の罠はいつもここにあると思います。それは何か神の御心を、求めるではなく、自分の欲望や神様が与えてくださったものを、まず、求めようと。何か仕向け、人から引き離そうとする、その巧妙な、何か作戦をしています。それで、イエス様は、マタイの福音書6章で、このように教えてくださいました。マタイの福音書6章31節、33節をお読みします。マタイの福音書6章、31から33節。ですから、何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかと言って心配しなくてよいのです。これらのものはすべて異邦人が切に求めているものです。あなた方に、これらのものすべてが必要であることは、あなたの天の父が知っておられます。まず、神の国と神の義を求めなさい。そうすれば、これらのものはすべて、それに加えて与えられます。とおっしゃいました。ここのですね、神の国と神の義とは何でしょうか？それは当然、神様の御言葉から出た、すべての神様の御心ですね。これをまず認めなさいということです。そうしたら、あなたの天の父なる神様が、それですね、 必要なもの、一部分ではなくですね、一部分の与えるのではなく、すべてを与えてくださる。ということです。まあ、私たちは創世記一節の神様の天地創造のその時を見ると、神様は人間の作られる前に、何か人間に必要なすべてのことを、まずその環境とかすべての食べ物とか、まあ、それを豊かに備えてくださったことがわかります。しかし悪魔はですね、この神様への信頼を裏返し、神を差し置いて、まずパンを確保せよ、まずパンがあなたに一番必要なんではないか、まずパンを求めよと、試みて、私たちを、不信仰へと誘惑します。この悪魔の、試みに対して、イエス様は、人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出るすべての言葉によって生きる。と、これは、申命記8章3節の、モセが語られた御言葉を引用しています。で、この言葉を聞くと本当に注意すべきことがあります。これはですね、この、言葉を聞くと、肉体にはパンが必要ですね。また神の御言葉も、霊には神の御言葉も必要ですね。それで両方バランスよく持つことがいいですね。という意味に、何か受けてしまう、その恐れがあります。しかしそれではないということです。また、あるいは、神の御言葉、100% としたら、神の御言葉は、70%。また、このパン、実はこのパンとは、代表的な、そのことで、世の、必要なすべてのことだと言ったら、神の言葉が 70%。また、この代表なパンが 30%。で、その何か割合を、おっしゃっていると、考えがちかもしれないですけど、絶対このことではないです。前、読んだ、マタイの福音書、マタイの福音書、6章の、言葉でですね、まず神の国と義を求めよという意味は、それは神様が、神様の言葉が 100% だよ、割合が아니다요、すみません、割合、韓国語が出てしまいました、割合じゃないですよということです。神様の国と義が 100% だよ。これを求めたら、なまじの、残りのすべては、それに加えてですね、加えて、これに従属されて、あなたに与えられることですよ、ということです。何か、ですね。そしたら、このパンや、お金や、家が、何か、 無意味だというその話でしょうか。それではなく、世のすべてのものはですね、神様のものです。神様が供給してくださる、その源が神様であるということです。すべての人間を含めて神様は、すべてのことを創造し、またすべてのことが、維持していけるように、そのすべてのことを与えてくださる方は神様お一人ですよということです。だからこそ、すべての非常物は、造り主である神様に依存して生きるものだということです。これは、前、話したように、申命記8章3節のモーセの言葉なんですけど、荒野で歩むイスラエルの民に、こう語りました。申命記8章3節です。私がお読みします。それで主はあなたを苦しめ、飢えさせて、あなたも知らず、あなたも父祖たちも知らなかったマナを食べさせてくださった。それは人がパンだけで生きるのではなく、人は主の御口から出るすべての言葉で生きるということをあなたに分からせるためであったという言葉です。何かですね、天から皆様、想像してみましょう。何か、荒野でですね、毎日天から何か、もう雨のように何か、降ります。それで、イスラエルの民は何か40年間生き残ったということです。もう、イスラエルの民は、もう、輝しも、それはできないですね。あらので、輝すことは。また、種まきも、絶対できない、その環境の中で、神様から、また天から降りてきた、そのマンナを、食べて、また、石の中の水を飲んで、生きたということです。それで、イスラエルの民は、荒野での、その時間を通して、人はパンや自分の力で生きているのではなく、神の言葉、神の力、神のすべての呼吸によって、生きるのだ、生きているんだ、それができるんだ、それが当然なことだ、神様はそう知ってくださるお方だということを学んだ、その実際の経験を通してそれを、学んだ、その経験をしました。それで、そのすべてを知ってくださる、神様についてのその絶対的な依存の信仰。人間は、また人間を含めてすべてのものは依存的な関係です。何も、一人で生き残る存在は一人もいません。他の人、 この自然の何か豊かさ、それを通して何かに依存して生き残る存在です。それが人の事態ですね。でも、すべてのものは、すべてのものはその依存的なそれで関係なんですけど、神様、その作り主である神様だけは、絶対的な、依存的な、私たちには依存的な、その人間的なその関係ではなく、神様だけは絶対的な、私たちが生き残るためには、絶対的に神様に依存すべき、存在ということです。それで、絶対的な、その依存の信仰を、イスラエルの民はあらので、それを、叩き込まれたということです。何か、最近のニュースを、見たらですね、何か本当に、わずかなお金のためにですね、人を傷つけ、時には命をも、奪ってしまう。本当に何か、痛ましい事件を頻繁に、目にします。また、何か韓国にはですね、その遺産のために、もうそれはですね、お金持ちもそうですけど、そうじゃない家族もですね、金をめぐってですね、家族、間に、争ったり、親子が、争ったり、裁判にまで、生きたり、します。このようなことを見たらですね、なぜですね、かけがえのない、命やですね、家族のその、絆より、そのわずかなお金を優先してしまうのでしょうか。それは、当然、彼らにとっては、人はお金だけで生きている。人はお金で生きるという、その、固くな、何かな、信念、その信仰ですね。信仰が、あるので、死にかけて、争っているということだ、と思います。何か、誠の神様が、なければ、誠の神様を知らなければ、人は、お金や、快楽や、地位や、あらゆる、この世のものを、自らの命を、つなぐための、そのパンとして、あがめるように、なってしまいます。そして、悪魔は、まさに、人は、神から、このようなことを、通して離れ、虚しいパンのために、生きるように、曰くします。でも最後には、罪の中で、滅んで、また、今も、悪魔は、吠えたける獅子のように、私たちを、この滅びの、道に、進むように狙っています。エヴァは、神の御言葉より、 目の前の、その美味しそうなその果実を選んで、死にました。イスラエルの民も、歴史の中で、世の豊かな、その、もの、空城、礼拝や、それに惑わされて、滅んでしまいました。実際ですね、そのパンは、いくら食べても、いつかは、必ず死にます。何か歴史上パンを食べて死ななかった人間は一人でもありません。神の言葉と御心から外れたものは、どんなに魅力的に見えても、最後には永遠の死へと、至ることになります。では、私たちがこのような、悪魔の、巧妙な試みに、打ち勝つ方法は何でしょうか。それが一番重要なポイントなんですけど、それは、イエス様の、姿を、見たら、当然なことなんですけど、神の御言葉の上にしっかり立つことですね。また、神の御言葉の上にしっかり立つことは、単に、聖書の知識を、たくさん持っているということではありません。神の御言葉の上の立つことは、御言葉の誠の意味を、正しく理解し、人生のすべての瞬間瞬間において、イエス様のように従順する、その歩みを意味します。誠の神様だけが、この世の造り主であり、私を生かし、維持してくださる、その絶対者であることを、固く信じることです。この信仰に立つとき、私たちの心には、深い安心感と、感謝が生まれます。そう考えるとですね、今、空気がなかったらどうでしょうか。それを考えたら、絶対に、人間は、何か、何もない存在かなと思うほど、神様に絶対依存している存在。それで、それを考えると、今、空気を、呼吸して生きていることが、どれほど大きな感謝のことであるか。毎日飲む、水の一口も、それなかったら、全員死にます。でも、今生きていることは、絶対に神様がそれを私たちに与えてくださっているので、私たちが生きることで、その一口を飲むときも、私たちは神様に感謝し、それ神様が与えてくださったことだと。また、一切れの、そのパンさえも、私たちは神様に感謝し、神様の絶対な、その、憐れみ、恵みを、賛美、しています。本当に、変化の激しい時代で、時には荒野のような、世界であって、その虚しいパンの誘惑は、いつも、潜んで、います。しかし、私たちは、主よ、私はあなたの御言葉によって 行きます。それがまあ、私が当然知っているこのような礼拝、また、まあ、食事の前のその祈り、まあ、それすべてが、車に乗るときの、神様、安全の、守ってください。そのすべてのことが、その神様の絶対者を、認めて生きている。私たちの信仰の告白。私は、主の御言葉によって、主の御心によって生きます。神様、感謝します。という告白の中で、私たちが生きているということです。主が与えてくださる誠の命の豊かさを、日々、味わいながら、感謝と喜びを持って歩んでいく私たちになりますように願いつつ、メッセージを終わります。それでは、メッセージを考えながら、少しの間、祈りの時を持ちたいと思います。愛する天地の主なる神様、感謝いたします。私たちは、主の言葉によって、主の御心によって、絶対者である、造り主である、イエス・クリスト、父なる神様によって生きている、そのことを悟って、また生きていることを感謝いたします。主よ、確かな、そのこと、人を傷つけたり、その争ったりしないように、主よ、私を選んでください。愛する天地の主なり神様、主の皆を賛美いたします。私たちが主の御言葉によって生きているように、主よ、私たちを罪から救ってくださって本当に感謝いたします。人はこの世のどんなもので生きる存在ではなく、ただお一人、全知の造り主である私たちの主イエス・キリストと父なる神様によって生きているんだという、その信仰と、その豊かな告白を与えてくださって感謝いたします。主よ、わずかな、その棒や、その、この世のもので、主が生きておられることを知らず、争ったり、また戦ったり、惑わされたり、することも、主よ、あります。主よ、私たちを憐れんでくださって、神様だけが、すべてのことを、維持してくださる、また与えてくださる、お一人の、父であることを、いつも忘れずに、主の中で歩む私たちになりますように、また、これを知らずに、今、死んでいる、主の中で死んでいる人々を、主の憐れみと恵みを持って行って、福音を伝える私たちになりますように、主よ、私たちを憐れんでくださり、強めてくださり、導いてください。すべてのことを感謝しつつ、イエス様の御名によってお祈りを捧げます。アーメン。